おはようございます。お祈りをします。天の地なる神様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。イエス様のたっとい血潮によって私たちは罪を許されて、そしてこのように神様の前に出て祈り、また賛美を捧げることができる幸いを感謝いたします。今度は私たちは心の目を開き、耳を開き、そして神様の御心を御言葉を通して聞きたいと思います。今日も聖書を通して聖霊が私たちに語りかけてくださって、この一週間の力と知恵を私たちに与えてくださるように、また使命を与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは使徒の働きの特に2章の今42節を中心に、教会生活というのはどういうものかという、その内容を学んでいます。特にここで私たちは、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた、教会生活の4つの要素を一緒に学んでいます。先週は人たちの教えを固く守りということで、その聖書の御言葉にしっかりと立つということの大切さを一緒に聖書を通して学びました。そして、聖書の教えを聞くだけではなくて、その聖書の御言葉に生きるということの大切さを、私たちは学びました。去年から私たちの教会では、聖書をできるだけ通読しましょうということで、取り組んでいます。2年目になりました。もう何回か読まれた方がいると思いますけども、とにかく私たちは絶えず本当に聖書の言葉に触れて、この聖書の御言葉にの中をこう泳ぐようなんですね。そして本当にそこに浸って、そしてこの聖書の御言葉が本当に私たちにこう身についていくような、そんな生き方がこの初代教会は持っていた人たちの教えを固く守りという生き方でした。私たちもそんな生き方ができたらとっても素晴らしいなと思います。今日は2つ目の、この教会生活の2つ目の交わりということを考えたいと思います。で、この交わりっていう言葉は、よくコイノニア、この元々の言葉はコイノニアっていう言葉が使ったんですね。コイノニアっていう言葉には3つの意味がある。聖書を読んでいくと、ここには3つの聖書が3つの意味を言ってるんですね。で、今日このとにかく3つの意味を頭に入れて帰ってほしいです。1つはコイノニアっていう、私たちがこう何気なく交わりって使っている言葉の一つの意味は、まさしく交わるって意味なんですね。コミュニケーションをするって意味なんで。で、二つ目の意味は、共有するっていう意味なんです。共に何かをするって、共有するっていう意味。で、三つ目の意味は、分かち合うっていう意味があるんです。で、要するに、コミュニケーションをとって、何かを共有して、何かを分かち合う。この3つのことが教会生活の中で私たちが持つようにと言われている交わりというものなんですね。だ、単に何か一緒にいて話をすることだけじゃなくて、もっとある意味で深い意味でのこう関わりを、この聖書はクリスチャンの交わりとして教えているということですね。で、そんな姿をこう聖書から今日は見ていきたいと思いますが、まずじゃあ誰と交わるのか。聖書を読んでいくと大きく2つのことが出てきます。1つは、まずそれは私たちは神様と交わりを持つんだということです。コリント人への第一の手紙1章9節、コリント人への第一の手紙1章9節、そこにこのように出てきます。コリント第一の手紙1章9節、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。私たちは神様に招かれて、そしてイエス・キリストを信じてクリスチャンになりました。誰も自分の力でクリスチャンになった人はいません。ちょうどこの間の水曜日はヨハネの福音書の1章の後半の部分を祈祷会で一緒に学びました。弟子たちがイエス様にヨハネとかです、ペテロとかですね、アンデレとかですね、このピリポとかナタナエルとかですね、こういう人たちがこうイエス様の弟子になっていく場面を この祈祷会で一緒に学んだんですね。でその時にこの当時 ユダヤ教のラビと言われる聖書の教師がこう弟子を取る時のやり方っていうのがそこに出てるんだって話をしたんですね。でこのバプテスマのヨハネがイエスさんを見て、見よ神 の世の罪を取り除く神の子羊っていうと、それを聞いた、まあ、アンデレともう一人の弟子がイエス様の肩にこうやってくっついてくるんですね。でしばらくくっついていくとイエス様を後ろ向いて、私に何をしてほしいんだって聞くんですよね。そうすると、先生どこにお泊まりですかと、イエス様は来てみなさい、そうすればわかるからって言うんです。でこれは弟子として受け入れたっていう証拠なんだっていうことだったんですね。でもしこれが弟子としてこの二人を受け入れない場合は、私に何をしてほしいのかって言って、先生どこにお泊まりなんですか、なんでお前に教えなきゃいけない、まあ、今エマリオに言ったらね、どうしてお前に教えなきゃいけないんだと、例えば、まあ、もうその時代はあなたと私にはどういう関わりがあるのかとこう言ったそうですね。そうすると弟子にとってくれない。で師弟関係っていうのは、弟子が師匠を選ぶんじゃなくて、師匠が弟子を選ぶんです、ね、例えばこれ日本の落語の社会とか、徒弟関係全部そうですよね。どんな弟子になりたくても師匠が受け入れてくれなければ弟子になれない。でそれと同じように、イエス様と私たちの関係は、神様が私たちを弟子として招いてくださった、神の子供として招いてくださった。だから私たちは神の子供になり、イエス・キリストの弟子になれた。一章の9節はそれをはっきり言いますよね。神は信じ伝え、その方のお召しによってって書いてます。神様が呼んでくださったから、選んでくださったから、私たちはイエス・キリストを信じることができたんです。ヨハネの福音書の15章16節には、こう書いてありますね。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って実を結び、あなた方の実がいつまでも残るためであり、また私の名によってあなた方が父に求めるものを、父があなた方にお与えになるためですと書いた。これ私の葬式の時の聖句ですから覚えておいてください。死ぬ自分が覚えてますけど。で、あなた方が私を選んだんじゃない、私があなた方を選んだんだってイエス様が言われたのは、私これなんですよ。で先週水曜日ですね、午前の祈祷会も夜の祈祷会も、どんなきっかけでイエス様を信じるようになったかっていうのをみんなでこう一言ずつ話した、まあ、それぞれこうきっかけは違います。でもやっぱりそれぞれそこに神様が私たちをこう招いてくださっていたっていうのはこう分かる、ね。まあ、いろんな人を私たちが信じるまでにこう置いていてくださって、そして私たちがこう聖書に触れたり、このキリスト教の話を聞きやすいように神様がこういう環境を整えてくださってるっていうのを、それぞれのこうエピソードを聞きながら、あ、なるほどなと思いました。でちなみにその中でほとんど、まあ、8割以上が10代までに何かの形でこう教会に触れている。午前と夜やりましたら、何かの形で8割以上の人が何かの形で10代までの間にこの聖書に触れているんですね。ですからその意味で教会学校の働きっていうのは本当に大切なんです。まあ、今うちの教会はちょっと子供が少なくなってますけども、まあ、ぜひこの教会学校を通してこの幼いうちにイエス・キリストの福音に触れるっていうことは、まあ、そのままその子が教会に仮に続かなくても、ね、将来自分が何かを信じたいと思うときに、もう聖書しかない、ね、このイエス・キリストしかないっていう思いを与えてくれる、とても大切な働きですから、まあ、ぜひこの祈り隊の方を含めて皆さん教会学校のために祈ってください。先に話を進めます。で、まあ、私たちはそのようにして神様との交わりに入った、ね、で神様を父なる神様、お父さんと呼ぶことができるようになった。なんか初めのうちはちょっと恥ずかしい感じでこう天のお父様とか祈ってるんですが、でも本当にこう親しみを込めて神様との交わりを持つことができるようになった、ね、神との交わりです。でもう一つこの交わり、誰と交わるのか、もう一つは私たちはこの神の家族の交わりの中に入れられたとの聖書は書いています。エペソ人の手紙の2章の19節エペソ2章19節聖書はここでこういうふうに言います。 こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。私たちはイエス・キリストを信じることによって父なる神様をお父さんとして、まあ、そういう意味ではイエス様をお兄さんとする、この家族の、神の家族の大きな大きな神の家族の交わりの中に入れられた。で、まあ、それを実感するのは、まあ、私たちがまず毎週集まっているこの地域の教会ですよね。この地元の自分が出席している教会でそのことを味わうことができます。それと同時に、まあ、この何て言いますかね、まあ、この地域 の、 この例えば教会の集まりで、まあ、あるいは私たちでしたら、日本同盟キリスト教団という227の教会がこの連合しているこの教団の集まりの中で、この神の家族としての交わりを体験することができます。毎年同盟教団の教会総会に行くと、他の教会の信徒の方に声をかけていただくことが結構あります。牧師とか牧師陣の写真が載ってますので、顔を覚えていてくださって、そして私も全く知らない方に声をかけていただくことがあります。で、よく聞かれるのですね、先生、東洋大学の朝霞キャンパスから学生が来ましたか。毎年大体聞かれます。あさってからまた聞かれるんじゃないかと思いますよ。すいません、まだ来てません、ぜひお祈りしてください。わかりました、お祈りしますと言っていただきます。まあ、大変ありがたい、ね、私たちはね、この朝霞キャンパスから学生が来るようにと長年こう祈っていますが、我々だけで祈っていると思いますが、この祈りのネットワークを通して、まあ、北は九州じゃない北海道から南は沖縄までですね、いろんな教会の方たちが私たちの教会のこう祈りの課題を覚えてこう祈ってくださって、で私たちも他の教会の、例えば祈祷会でも祈りのネットワークを使ってますから、他の教会 の、 この課題を祈ってるんですね。ですから会った時に、あっとこう、そこに会話が生まれるわけですね。で、そのように私たちは、まあ、これは同盟教団に限ることじゃなくて、もっと本当に日本全国、そして世界レベル の、 このイエス・キリストを信じる神の家族の中に私たちは加えられている。私たちは一人じゃないということです。クリスチャンとしてこの世界にポツンと一人で生きてるじゃない。まあ、日本は残念ながら、まだまだ教会が少ない、クリスチャンが少ないですから、私たちがこの住んでる地域とかですね、あるいは自分の家族、そしてあるいは自分の学校、この会社の中でこのクリスチャンが一人かもしれません。でそういう中で生活していると、私たちは非常にこう孤独感を味わったり、なんか自分は一人なんじゃないだろうかと思います。でも教会に集まるとき、またまあ、今は宣教区ができてきましたから、例えば宣教区の集まりに集まるとき、あるいはいろんな地域のこう教会の集まりに集まるときに、あ、俺は一人じゃないんだ、自分と同じようにイエス・キリストを信じて、そして一緒にこの社会で生きている、この中、この日本の中で生活をして生きている仲間がいるんだ、そして本当にこう祈り合う友がいるんだということを、こう私たちは実感することができるんです。二つ目、何を共有し何を分かっちゃうのか。一つは一緒に集まるってことなんです。で、我々は神の家族ですから、要するに家族っていうのはこう時間とそれから存在と場所を共有しますよね。同じ家に住み、同じ時間を過ごし、ね、一緒に、まあ、食べるものも一緒だったりとかね、見てるテレビも一緒と、話題も共有すると、そういうものをこう共有するわけですよ。だから一緒に集まるっていうことを聖書は重んじてるんだと。で、まあ、ある人はですね、現代はその家庭内離島の時代だと言うんですね。で、同じその例えば家に住んでいても、まあ、食事の時間、それから興味、見るテレビ、人間関係に至るまでがバラバラで、家の中でこうそれぞれ離れ小島に住んでいるような。でまたある人はですね、まあ、これちょっと数年前に流行った言葉ですが、ホテル家族という言葉がありました。食事や掃除、洗濯のサービスは受けるが、あとはバラバラだって言うんですね。 ホテル家族。ある社会学者はですね、いろいろ統計を取ったそうです。家族で趣味とか話題とか信仰などで共有しているものがある家族は非常に安定をしているそうなんです。ところが共有するものが少なければ少ないほど家庭の中の不安定さが増していくっていうのが、これデータですからね。必ずしもこれが 100% と言えないわけですけど、データ的に見えてくるものとしては、家族で趣味とか話題とか信仰とか何かとにかく共有しているものが多い、要するに接点の多い家族は非常にこう安定をしやすい。でも接点が少ない家族は安定しにくいんだという、データを出しています。ですから家族で同じ趣味を持ってたり話題を持ってたり、何よりも家族で一緒に神様を信じて教会に集うということはとても幸せなことだということだと思います。で、とにかく聖書は家族が共に集まる、信仰の家族が共に集まるということを大切にしているですね。新約聖書ヘブル人への手紙10章25節を見てください。そこにこのように書かれています。ヘブル人への手紙10章25節。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかと書いてあるんですね。で、一緒に集まろう、この一緒に集まるっていうことはやたらと集会を増やすってことではないと思います。やたらと集会を増やすということじゃないと。今流に言うならば、自分の出席率を増やしていくということだと。アベレージを上げるということだと、ね。出席率を増やしていく。集会への出席率を増やしていく。例えば、水曜日の朝夜祈祷会があります。なかなか皆さん、お仕事されている方とか、いろんな形で出席できない方もあると思います。でも、例えば、今まで1年に1回も出席できなかったら、例えば、年に1回は出席してみよう。ワンシーズンに1回は出席してみようとですね。これは2ヶ月に1回は出席してみよう。あるいは1ヶ月に1回でもとにかく出席してみようとですね。アベレージを上げていくことだと思うんですね。で、やたらめったら集会を作るっていうのはやっぱりそれはそれなりにお互いにいろんな形でこう重荷になる部分があるので、それよりも集会に自分の出席率をこういかに上げていくのか、いかに野球で言うならばいかにこう打率をこうね上げていくか。ということをこういろんな形で自分がこう考えていくということじゃないかと思います。で、一緒に集まって何をするかというと、共に礼拝をするわけです。私たちは共に集まって私たちを作り、私たちを愛して、いつも私たちの歩みを心にかけてくださる神様を礼拝するということです。よく韓国の教会のお話をしますが、韓国の教会の中で私たちがやっぱり見習うべきことの一つは、何かの形でとにかくね、お茶飲みでも何でも集まった時に必ずそこで祈る、そして神様の臨在をそこで求めるという姿です。それは単に教会の集まり、礼拝とか集まりだけじゃありませんね。個人的に何かあった時でも何でもそこで本当に祈って、そして例えばこれからのね、どっか遊びに行く時でも、これからの楽しみの上に神様のね、恵みがあるように、神様が共にこの、例えばハイキングを祝福してくださるようにと、祈るっていう姿ですよ。他の家を訪ねた時に、そこでまず、一通り挨拶が終わったら、神様の前に、祈る姿ですね。あれはなかなか私も、5つも必ずできるわけじゃないんですが、やっぱり私たちが学ぶこと。で、そこの、韓国教会の、やっぱり土台に添えられているものっていうのは礼拝なんですよね。だから水曜日の祈祷会も水曜礼拝、ね、で金曜日に地区集会をいわゆるそれぞれこう自分の家を開放して、牧師や伝道師が行かなくても自分たちでこう小グループの集会をやってるんですね。でそれも金曜礼拝なんですね。でとにかくほとんどのこの集会の名前は礼拝ってついてるんですよ。でそれはどういうことかというと、自分たちは集まったらそこでまず神様を礼拝するんだ、神様を見上げるんだという まあ、その韓国の教会の一つの、まあ、生き方がその集会の名前のについている付き方だと思うんですが、まあ、その名前は別としても私たちも同じようにこのいろんな形でこう神様にいつもこの集まって礼拝を捧げる、まあ、それはこういう行動の教会って言われているプログラムとしての礼拝だけではなくてもいろんな時に私たちは神様を見上げて礼拝をする。で、そういう姿は使徒の働きの2章の46節から47節の中にこう書かれているわけですね。2章の46節から47節こうあります。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。これはこれを読むと毎日教会に来なきゃいけないんじゃないかと、ね、毎日そういう集まりを持たないじゃいけない、なきゃいけないんじゃないかと、ちょっと誤解をする人がいます。でもこれはそういう意味というよりも当時は要するに教会というのはある意味で小グループ の集合体だったわけですね。ですから、まあ、今でいうと教会 のもちろん教会に集まっての集会もあったでしょうけど、それ以外にいろんなこう家庭が開放されて、そこで、まあ、そういう意味で言うと小さな礼拝がね捧げられていた、まあ、小さな集会があって、そこで神様を礼拝し、神様を賛美し、一緒に聖書の言葉を読み祈る、そういう、こう小さな礼拝がもういろんなところであったと、こういうふうに考えたら分かりやすいと思います。でもちろん宮にも集まってますけども、でもそれと同時にいろんなところでそういう小さな集まりがあって、そこで神様を礼拝するっていうことが進められていた。まあ、例えば韓国の教会の話またしますけど、韓国教会は基本的にそういう動きをしてますよね。日曜日にたくさん集まる教会も普段は平日にたくさんのこう要するに家の教会があります。でそこでまあ大体 10人ぐらいのまでの単位でのこう集まりがあります。例えば若い社会人だったら若い社会人の、子が自分 のアパートを開放して、そこにこう仲間を集めて一緒に神様を礼拝して、まあ、そこでこうそこに新しい子をこう誘ってきてますね。でそこで要するに基本的なことはこう、まあ、日曜日の礼拝ほどかっちりした礼拝のプログラムはないですけど、まあ、賛美をしたり祈ったり聖書を読んだり、まあ、そこから短く、まあ、そのリーダーが短く聖書のことを話したりっていう、要するに礼拝形式が取られてて、そこにまずこうやってくるわけですね。でそこでこう非常にこう人間関係と、そこでこの礼拝っていうものに慣れた人たちが日曜日の礼拝にこう連れられてやってくるわけです。だから例えば何万人いる教会に行っても、まあ、ほとんどの人がそういう形で来ますから、仲間がいますし、もう礼拝にも慣れてますから、まあ、比較的こう教会につながりやすいパターンですね。まあ、日本はどうしてもいきなり礼拝に来るっていうパターンが多いので、そうするとなかなか初めてで知ってる人もいないしとかっていうことが多いですけど、まあその意味では初代教会もそういう形だったと。まあ、韓国の教会はある意味で初代教会の真似をして韓国でいうにはアレンジをしている。で、まあ、そういう小さな家の教会がたくさんあって、そこで礼拝が捧げられていた。まあ、それがこの46節47節に描かれているような、まあ、姿だと考えればいいと思います。共に礼拝をするっていうことが、まあ、この日曜日に集まるっていうことだけじゃなくて、この教会の中に、まあ、初代教会 もう普段の毎日の生活の中に浸透していたということですね。そして教会の集まりの交わりの中心は何なのか、それは神様を礼拝することなんだということなんです。なんで我々は教会に集まるのか、それは我々がまず神様を礼拝するために集まるんだ。でその神様を礼拝するっていう、実はその神様を礼拝しているという私たちの姿を通して、神様はそこに救われる人たちを加えていってくださると、もう一つのポイント、来週に回そうと思いますが、 で47節に書いてあるように、主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったっていうのは、私たちが神様を礼拝している姿、別にそれはなんかね、のかっこいい姿でもないと思うんです、なんかものすごいかっこつけてね、自分はこうクリスチャンとして立派だみたいな格好ばっかりつけて神様を礼拝している姿だけやってたら、おそらく多くの人は近寄らないでしょう。とても私はやってられないと。で、我々が自分の弱さを抱えながら、問題を抱えながら、悩みや痛みや苦しみを考えながら、ある時はもがきながらですね、神様を礼拝し、本当に神様にこう従っていこうという姿を通して、私たちの周りの人たちはそこに神様が働いていらっしゃる、そんな弱い私たちの中に働いておられるイエス・キリスト、神様の姿を見て、そしてまあこの初代教会の時も多くの人たちがまあそういう姿に好意を持って、そして救われる人たちが教会に加えられていったというのが、この使徒の働きの2章が語っているメッセージです。今日は3つまで行く予定だったんですが、2つで終わってしまったので、もう1個は次回やろうと思います。話をまとめて終わろうと思いますが、今日は初めの2つをやりました。交わりは何か、1つは私たちが誰かと交わることなんだ、誰と交わるの、それはまず私たちは神様と交わりを持つんだ、そしてクリスチャンはたった一人でポツンと生きてるんじゃないんだ、兄弟姉妹の交わりがあるんだということです。そして、礼拝の二つ目 の意味は共にいるということだ。ですから私たちは、まあ、集会に、ね、集まる出席率をアベレージを上げていきましょうと。そしてじゃあ集まって何をするのか、まず神様を礼拝することだ。これは家庭にあっても、そしてまあね、集会という形じゃなくて、私たちが個人的に会う時にもまず神様を崇める、まず神様に祈って、そして神様のご臨在を求めて、まあ、そして歩んでいく、まあ、そういう歩みがその教会に神様が与えてくださった交わりなんだ、まあ、これは決して堅苦しいことじゃなくて、まあ、このことをすることを通して、私たちはこの初代教会のクリスチャンたちが味わったような、神様が本当に私たちの生活の中にこう生きて働いておられるということを実は実感できるんだということだと思います。さあ、この1週間、何を、自分の適応とするでしょうか。ぜひ皆さんそれぞれ考えて、今日学んだ中から一つ、取り組みたいと思います。お祈りをして終わります。天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。私たちはかつて罪と死の泥沼の中を這いつくばっていました。しかし神様がお声をかけてくださって、またたっといイエス様の十字架の父よによって救いの中に招き入れられました。神様との交わりが回復しました。聖書を通して、祈りを通して、また教会の集まりを通して、本当に神様のことを私たちは知り、神様がどんなに憐れみ深いお方かを私たちは味わうことができます。ありがとうございます。また私たちはたった一人で神様を信じているのではありません。神様を信じている兄弟姉妹がいます。この教会に、またこの日本に、この世界に、同じイエス・キリストを信じる兄弟姉妹の交わりの中に置かれていることを覚えて、本当にありがとうございます。また私たちは共に集まるために、時間を、そして存在を共有するために召されました。共に集まって、まず神様を礼拝したいと思います。この1週間、私たちがこの神様から与えられた交わりを大切にして歩むことができるように助けてください。今日教えられたことを本当に一つでも具体的に自分の生活で実行できるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。